恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日、秋田県に住んでいる中学1年生の女の子からお手紙をいただいたんですね。私も会ったことのない中学生なんですが、牧師は空を飛ぶの本を読んでくださって、そして質問をですね、書いてくださったんですね。ちょっとその一部を読んでいます。私はキリスト教には小さい頃から興味がありました。というのも、いとこにもキリスト教の人もいるし、私も教会には行ったことがあります。この本を読んで湧いてきた疑問なのですが、仏教の人にとっての神様とイスラム教の人にとっての神様というのは違うんですか？神様が一人だとすれば、それはありえませんよね。どうなんですか？でも私は神様の存在を信じています。どんな時でも私たちを見ていてくれるのだと思っています。ところで人間は死ぬと天国か地獄へ行ってしまうのですよね。では、虫や生き物はどうなるのですか？人間は生まれ変わるのですか？食物連鎖を習いました。他の生き物がいるから私たちは生きていけるそうです。しかも頂点に立っているのは人間だそうです。なんだかとても悪いような気持ちになりました。私は死がとても怖いです。でも神様がいるからという人もいます。いつでも神様の存在を忘れないでいたいです。私の一方的な考えを並べてすみませんでした。誰かに聞いてもらいたくて。体に気をつけて、一人でも多くの人に神様を語ってください。さようならとですね、とても可愛らしい、お手紙でして、昨日早速その返事とプレゼントの別の本をですね、お送りさせていただいたんですけど、子供たちが最も多く質問する質問、それがこの質問なんですね。天国にも動物がいるんですか？動物にも魂があるんですか？こういった質問をですね、よく受けるんですけど、ぜひですね、子供たちの夢を壊さないように、しかし正しい答えをですね、したいものです。今日はその質問の答えに入っていくことはできませんが、皆さんと一緒に創世記を学んでいます。神様はこの世界を6日間で作られました。ただその6日という場合の1日、それが私たちが言う24時間かどうなのか、そこは難しいところです。というのは、その一日っていう日っていう使われている言葉が、他のところでは24時間ではなくして、ある一つの一定の期間を指して使われているところなんかもありますもんですから、一体これがどれぐらいの期間なのか、確実なことを私たちは言うことは控えねばなりません。さあ、今読んでいただいたところ、そしてその後のですね、6節からずっと一章の終わりに至るまで、実は今日全体的なところを見るのですが、この創造の記事の中から、特徴的な3つの言葉を、表現をですね、拾い上げて味わってみたいと思うのです。その第一は、よしと見られたという言葉です。4節の始めに、神はその光をよしと見られた。また、実節の終わりに、神は見てそれを良しとされた。12節の終わりに、神は見てそれを良しとされた。18節の終わりに、神は見てそれを良しとされた。21節の終わりに、神は見てそれを良しとされた。25節の終わりに、神は見てそれを良しとされた。そして最後に31節。そのようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第六日と締めくくるわけです。よし。このよしと見られたっていうよしっていう言葉は、この満足だとかですね、喜ばしいとか、楽しいとか、幸いだとか、そういうですね、意味合いを持った言葉です。すなわち神様が、創造される、一つ一つのものをこう創造していかれるときに、 その一つ一つの想像の区切りのところで、よし、満足です。なかなか喜ばしい出来栄えです。よろしいとですね、そして最後にそれらすべてをご覧になって非常に満足された。神様ご自身が作られたそのすべてのものをご覧になって、良い、満足です。喜ばしい、楽しい、幸いだと見ておられる。詩編の19編の一節の御言葉をアウトラインのところに書いておきましたけど、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。神様が作られた一切の自然、この天も大空もこの地にあるものも皆、神様の栄光を語り継げる。神様の満足のためにあるのです。すべての作られたものは、神様の栄光、神様の素晴らしさを表し、神様に満足を与えるために神によって作られた。私たちはこの自然の美しさ、それを本当にですね、堪能させていただきます。今は特にですね、紅葉のとても素晴らしいところです。私兄弟、なんか昨日、福島兄弟と山に登られたっていうことを聞いてですね、おぉ、いかがでしたか？今一番ね、いい時期だそうですね。キングスガーデンの皆さんで行った時も素晴らしかったですけど、白山スーパーリンドはちょっとまだ早かったようですね。今がいいそうですから皆さん。本当にですね、この一年の四季の移り変わりのですね、この山々の美しさっていうのは本当に息を呑むものがあります。しかし、私たちはこのような自然の美しさとか巧みさとか不思議さを見て、なんと神様は素晴らしく作られたでしょうかと思うのですけれども、それらすべては第一義には、神様ご自身の満足のために作られた。神様がご自分が作られて、神様がそれを見て喜ばれる。そうすると、実は私たちも神様の作られた最高傑作。そして私たちも何のために作られたかっていうと、神様の満足のために作られたのです。そういったことを少しこう考えてみたいのですけども、そこに書きました。ある方にとっては初めて見る名前かもしれません。ルイジ・コラーニというですね、ドイツの有名なデザイナーがいます。先ほど、司会の川端兄弟が、もう即座にですね、このコラーニの名前を見て、私コラーニのデザインになるですね、旅行カバンを持っていますと言ってくれました。おお、どういう旅行カバンですかって言ったら、丸みのある流線型のですね、カバンです。そうなんですね、コラーニっていう人は、非常に超現代的なですね、21世紀にぴったり合うようなですね、非常に流線型の、すっきりしたデザインで知られた、人なんですね。この世界的なデザイナー、コラーニがですね、こんなことを言っているんです。人間には、自然世界のデザインより優れたものはできない。例えば、鶏の卵。あのシンプルで美しく機能的な曲線。こんな素晴らしい自然のデザインを人間は超えることができない。そういうわけで、卵をですね、持ってきましたが、私たちはこう、見慣れていますけども、卵ですね。もう見て、もう当たり前だと思うかもしれません。慣れているんですけども。しかし、こんな卵もですね、天才デザイナーコラーニが見ると、この驚くべきシンプルさ、このデザインの素晴らしさにですね、彼はここに人間を超えたデザイナーの存在を見て取るわけです。ね、本当にこの卵のデザインというのは、そう言われてみれば、そう言われてみれば、すごいなと思います。ね、産み落とされて、もしそれが不安定なところに落とされると、コロコロコロっと転がって落ちてしまうといけないので、これただの楕円形じゃないわけです。一方にちょっとこう、秘密になっているわけです。ですから、コロコロコローっと丸まってですね、ただ、まっすぐ落ちていかないようにできているわけです。本当にですね、どうしてこんなデザインが、ね、コラーリの素晴らしいですね、旅行カバンのデザインも、これにも及ばないそうですからですね、私たちは、こんな美しいデザインのものがですね、 周りに満ちていることを見たいのです。私たちの身の回り、本当に巧みなデザインですね。また色の配色、また例えばこの部屋の中をこう考えると、この部屋の中には空気が満ちています。空気があるから私たちは生きられるわけです。この空気の成分、組成ですね、それを考えると、植物に必要なですね、窒素が約 78%、 動物が生きていくのに必要な酸素が約 21%、 すなわち窒素と酸素でこの空気は約 99% 満ちているわけです。あと残り 1% の中に二酸化炭素とか水素とかネオンとかヘリウムとかキセノンなど数十種類のですね、この元素があるわけです。もしも、この空気の中の酸素の量が数パーセント増えたら、地球は燃え尽きてしまうそうです。絶妙なバランスで空気の成分っていうのはですね、最も生物の生存にふさわしく、作られ、保たれているのですね。また、この地上10キロメートルから50キロメートルのその幅にですね、オゾン層というのがあります。地球を取り巻くベールのような存在ですね。このオゾンというのも、この、なんて言いますか、圧縮するとわずか2、3ミリぐらいしかならない、本当にわずかなものです。それが、この40キロの幅でですね、地球を取り巻いて、ベールになっているわけです。このオゾン層があるおかげで、宇宙から地球に飛び込んでくる有害なですね、紫外線のほとんどが吸収されて、バリアーの、役割を果たしてくれているわけです。私たちのすぐ近くにある海。海があるおかげで私たちは、実は快適な温度で生きることができるわけです。まさに神様が作られた海っていうのは、地球に与えられたエアコンなんですね。教会にエアコンが入ってですね、夏は快適ですけれども、本当にですね、一年中、この海というエアコンがあるおかげで、地球は人間が住めるですね、環境になっているわけです。もしこの海がなかったら、とてもとても私たちは、この地球上に生存できない。本当にですね、私たちの身の回りにあるすべてのそのような、自然の成り立ち、またデザイン、この色合い、神様の知恵によって本当に素晴らしく作られ、保たれていることを私たちは知るのです。マタイ伝の実書の29節、30節に、一羽のスズメも、父のお許しがなければ地に落ちることがない。頭の髪の毛さえも、みんな神様に数えられている。私なんかこう頭の髪の毛なんてところを見るとですね、すぐにこう考えてしまうのですね。一羽のスズメも神様の許しなければ落ちない。髪の毛も数えられている。この御言葉が一緒になりますと、神様の許しなくして髪の毛の一本も落ちない。ということは、髪の毛が落ちるということは神の許しがあるわけです。ああ、神様の許しで、神様がよろしい。落ちてもいいとですね、許されてるから髪の毛がパーラパーラとですね、落ちていくんだなということがわかるんです。先日、ご奉仕させていただきました、砦の教会の伝道会に行きましたら、最初の集会の前に、牧師の、講師紹介があって、牧師がですね、前に立って、今日の講師の横山先生は私の進学校の先輩です。もう最初に一箇所を覗いて全然変わりませんと言ってですね、頭の髪の毛の話をするんです。なん、講師紹介で私の気にしているところを言わなくてもいいでしょうとですね、私は冗談に帰らせていただきますと言って立ち上がったんですけど、そうしましたら次の集会で今度はそこの教会の副牧師、私の紹介を しながら、横山先生は頭の、額がですね、こう広くなってきているのがとても親近感を持てますなんてですね、髪の毛の話をするのです。まだ若い進学校出たての先生から髪の毛のこと言われたくなかったと思ったんですけど、自分でもうそれを良しと認めて、もうそれを受け入れてるんだったらいいんですけど、私まだ受け入れてないんです。先日もここで、もう、バプテスマ式があったでしょ？バプテスマの時の写真を撮るとき、どうぞ写真撮る方、角度をよく考えてください。この上からね、この もろにですね、上から写真が写るわけです。いただいた写真、私はもう一目見ていらない。もう二度と見たくない。これは別人でしょう。自分でまだ受け入れてないんですね。まだ諦めてません。まだもう一回、ふさふさにしようとですね、一生懸命まだ、トニックをかけてですね、そして、ブラシで頭叩いて、もう、ことあるごとにマッサージをしてですね、もう一度夢をもう一度、黒髪をもう一度とですね、そんなこと言ってましたら、先日の、接種学校で、仲間の兄弟が、先生、まともに言われる方がまだいいです。髪の毛の話になると、シーって言われたら、それこそショックですから、とですね。ああ、そうか、その話はタブーだ。横山牧師の前ではその話はタブーだとですね、シーって言われるようになったらもう、私も観念しようと思ってますけど。でも、神様の許しなくして全てのことが落ちないということの御言葉を見ればですね、私も、それでよしとですね、これでよし年相応が一番いいとですね、言わざるを得ないかもしれません。でも神様は作られた全てのものをご覧になって、よしとですね、満足だと語られたのです。第二番目の特徴的な創世記のこの冒頭のところから、言葉、それは区別されたという言葉です。二節のところで、地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。もう混沌としていた、前回学んだところですけど、混沌としていたこの世界に、神様が働きかけて区別をされていくのです。秩序を与えていくのです。順々に追ってみますと、四節。神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。六節。ついで神は大空よ水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と、大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。九節。区別という言葉は出てきませんが、神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。下の水、地と海をですね、こう区別されたわけです。また14節。ついで神は光るものは天の大空にあって昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。また18節。また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。繰り返し繰り返し、区別された、区別されたという言葉が出てまいります。神様の名前は聖書の別のところで、平和の神と呼ばれています。すなわち、混乱を好まれる神様ではなくして、平和、秩序をですね、求められる神様。その神様はこの世界にはっきりと区別をつけられたというのです。私たちが生かされているこの時代は、この区別がつきにくい時代です。もう昼と夜の区別がつきにくい。いつも土曜日は私は早く寝ることにしてるんですけども、日曜日の朝が早いもんですから、ところが夕べはですね、どうしても必要な資料になる本がありましたもんですから、どうしてもこう諦めきれないで、あちこちの本屋を昨日回って探したんですけど、見つからなくて、もう一回、どうしても欲しくなってですね、夜遅く、10時過ぎてから、10時半ぐらいになって私は本屋に行くって言いましたら、いつもだったら行ってらっしゃいっていうのでですね、私もですね、家族みんな出ちゃいましたですね。本屋だけはうちはみんな、非常に付き合いがいいんですが、11時ちょっと前にですね、本屋に入ったわけです。本当にですね、今時、本屋っていうのは、夜中の12時ぐらいまで開いてる本屋あちこちあるわけです。そして、お客さんがいっぱいいるわけです。ね、まあ、昨日行ったところは11時閉店でしたから、もう閑散としてましたけど、ね、本当に、私たちの時代は、昼と夜が逆転しているような、そんな、感じがします。皆さんも夜遅く、本屋さんに行きますと、翔太兄弟なんかがですね、家族連れていたりするかもしれません。翔太兄弟にゆっくり会おうと思ったら、夜中本屋に行ったらいいかもしれませんね。あそこもだいぶ夜型のようですので、ね。 例えば、24時間ストアですね、ローソンなんかに、明け方の、2時とか3時とか4時なんかに行ってみても、なんとそういう時間帯でも、本や本の、並べてあるところで立ち読みしている若者たちが何人もいるわけです。ね。何これと思うような、一体どうなってるんだと思うぐらい、その昼と夜が、こうわからない。私たちの時代は、その区別がつきにくい。男と女の区別がつきにくい。学校の先生と生徒の区別がつきにくい。親と子供の区別がつきにくい。大人と子供の区別がつきにくい。まさに、この区別がなくなっている時代かもしれません。しかし、どんなにそのような時代に生かされていても、神様と人との区別、善と悪の区別、聖なるものと俗なるものの区別、神様の御心とこの世の基準の区別、私たちはその区別を見失ってはならないのです。コリント人への第二の手紙6章の14節から16節の中に、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアル、悪魔とに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神様がはっきりと区別をつけられた。天地創造の時に区別をつけられた神様は全てにおいて区別をつけられる神様。それを私たちが曖昧にしてはならない。特に日本人である私たちは、この曖昧っていうのを愛する国民です。もう言葉でも何でもですね、こう曖昧。ね。まあ、言葉をこう上手に濁しながら、はっきりした返事をしない。確かに、そのところに日本人のですね、この美しさがあるのかもしれない。でも私たちは信仰生活の中で、この曖昧さっていうのを持ち込んできてはならない。いいえはいいえ、しかりはしかり、イエスはイエス、ノーはノー。はっきりとした、この、区別をつけねばならないことを私たちはいろんな場面で教えられるのです。ダビデの後に王様になったソロモンは神様から、あなたは何を求めるか、あなたが求めるものをあげようと言われたとき、よく考えた末に、多くのですね、国民を裁くのに私は知恵がありません。どうぞ、善悪を判断する心をくださいと願って神様に喜ばれました。良いことと悪いことを判断する、区別する心。私たちもソロモンのように、日々、この見分ける力、善悪を判断する心です。ヘブル書の5章の14節には、良いものと悪いものとを見分ける感覚。ぜひぜひ、神様に習って私たちもこの感覚を研ぎ澄まさせていただきたいのです。エペソ5章17節によると、主の御旨が何であるのかを悟る心。主の御旨が何であるかをはっきり見分ける判断力を与えられたいものです。神様の創造の記事のもう一つの特徴、第3番目最後のところを見てみましょう。それは、夕があり、朝があったという言葉です。これが繰り返し出てきます。神様が一段階の創造を終えるたんびにこの言葉が出てきます。もう一回追ってみましょうか。五節、後半。こうして夕があり、朝があった第一日。八節、後半。こうして夕があり、朝があった第二日。十三節、こうして夕があり、朝があった第三日。十九節、こうして夕があり、朝があった第四日。二十三節。一番最後ですか。あ、二十三節。こうして夕があり、朝があった第五日。そして三十一節。そのようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった身よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった第六日。 夕があり、朝があった。この表現は聖書独特のものです。私たちの感覚、常識では、朝があって、夕があるんです。朝となり、夕となる。日の出とともに一日が始まり、日が真上に来るとき、最もですね、こう、盛んな。そして、だんだんとそれが日が傾いて、日没とともに、昼が夜に飲まれてしまう。私たちはそういう感覚を持っていますが、聖書の世界は、なんと、夕となり、朝となる。日没とともに一日がスタートする。夜を押しのけて、そして朝がやってくる。夜は朝につながっている。朝が必ず来ることを信じて、夜明けを待つ。この夕となり、朝となるっていう表現の中に、この夜の意味、日没の意味、またその大切さが教えられるのです。朝となり、夕となるでしたら、ああ、もうおしまい。ところが、夕となり、朝となる。そこから一切が始まるのだ。終わりではなくして、夕、この夜、闇に包まれたそのところから、すべてが始まる。まさにこれが聖書全体のですね、一つの時の考え方。闇、夜の捉え方なのです。例えば私たちの前にある植物、ね、草や木。夜が大事なんですね。日中熱い太陽に照らされて、本当にですね、もう枯れそうになった植物なんかも、夜になるとですね、生気を取り戻すわけです。夜露を浴びて、また元気づくわけです。ある種の動物たちもですね、夜が大事なんですね。詩篇の104篇、ちょっと興味深いので開いてみたいと思うのですが、詩篇の104篇の20節、927ページ旧約聖書の詩篇の104篇の20節にこのような御言葉がございます。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。なんと、夜になると森の獣が動き出す。そうなんですね。弱い動物、まあ強い動物もそうでしょうけども、敵が寝静まっているこの見計らって夜になって動き出して水のあるところにこう出ていくんですね。よくそういった場面なんかをテレビなんかで見ることがあると思いますけど、夜、彼らは命を新たにするわけです。聖書はこの夜は大事だと教えるんですね。もちろん私たちの体にとっても夜、休みを取ることは大事ですけれども、しかし人生の夜、それは私たちにとって実は本当に大切な意味を持っているわけです。植物が夜に露を浴びるように、夜こそ神様の恵みの露をしっとりと受けて生気を取り戻す時なんですね。私たちが人生の夜、どうしてこんな、どうして私はこんな暗いところを通らされるんでしょうか。なんだか私の人生は夜道ばかりだとですね、考えるかもしれません。そしてそんな時光の中を歩いている人が見えると、ああ、あの人は羨ましいと羨んだり妬ましく思ったり、自分が一人取り残されているようなそんな孤独感にとらわれるのです。しかし、旧約聖書のイザヤ書の45章の7節そこに書き出しておきましたが、こういう御言葉があります。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。なんと光を作られた神様は、闇をも創造されたというのです。私たちはどうしても神様に、どうぞ私には光だけください。平和だけください。闇はいりません。災いはいりません。と、神様にそういったものだけ得たいと思うのですけど、しかし知恵に満ちた、愛に満ちた神様は、私たちに 時に暗闇が必要なことをご存知です。時に災いを通らされる。神様が災いの中に私たちを引きずり込むわけではないです。でも、神様はそのことが起きるのを許されるのです。どうしてこんな経験を？神様がいるんだったらどうして？夜の中で私たちは自分の無力さ、自分の罪深さ、これまで知らなかった自分の本当に愚かさを知らされることによって、その夜の中で初めて神様の存在の現実味、神様の愛の真実さを知らされて、初めてその夜の中で、昼にはとても神様なんか口にしなかったものが夜になって神様を呼び求める。実は砦の伝道会で一人の証券マンの方と1時間以上ですね、こう語る時間がありまして、伝道会の後で語り合いました。奥様がクリスチャンになられて数年前に、このご主人はですね、もう奥様のプレッシャーをずーっと受けてですね、ご主人が早くクリスチャーになるように、もう一生懸命なもんですから、プレッシャーを受け続けて、でもそういった中で証券の世界と証券会社のそのような世界と教会の世界がまるで違う、何かここに安らぎがあることを覚えて喜んで来ているはいらっしゃるんですけども、早く信じろ、早く信じろ、早く洗礼を受けろとですね、急かされて、もう抵抗していらっしゃる、そういうご主人だったんですけど、そのご主人とこう語り合ってましたら、こんなことをおっしゃるんです。今、証券業界は最悪の状態です。数年前までもうバブルの時代にはですね、本当に羽振りが良くって、もう贅沢三昧でした。もう大変な贅沢な生活をさせていただきました。でも今、最低の状態で、まあ、この方、テールズをやってらっしゃるんですけど、本当に厳しいです。もう収入がほとんどないような月があるっていうんです。そういった今状態ですので、こういったどうしようもない状態の中で私はキリストを死にたくないのです。あ、そういう状態だから、もうどん底だからキリストを信じたと人から思われたくないのです。プライドがあって、このプライドがあって私はもう少し上向きになったら信じるつもりです。もう少し調子が良くなって人から、お、証券会社いいじゃないと言われるようになったら、その時になったら洗礼を受けてもいいって言うんです。私はその方に、まあ、ほとんどお話を聞くだけだったんですけど、今はもう最悪の状態だから信じられないと言いますけど、いや、それは違うんじゃないですか。今あなたはまだ強すぎるんですよ。本当に自分に頼っているから、だからそのプライドがどうしても傷つくんで、そんなこと待ってたら、そういう時は来ませんよ、っていうことでですね、話したんですけど、まあ、1時間以上ほとんど話を聞いて、私はただ相槌を打つだけだったんですけど、あ、大変ですね、大変ですね、って言ったんですけど、翌日になりまして奥様が私のところに来まして、先生、昨夜はありがとうございました。先生とお話をしたおかげで、主人、心の整理が全部できたそうで、本当に良かったと。私何にも話してないんですけど、ほとんどわからない話したので、とただ聞いてあげたのは良かったらしいんですけども。ですけど、私たちは、本当に自分でもうダメだ。もうこれ以上進めない。まさにその時が人間のピンチが神様のチャンスだと言われますけど、まさに、神様は夜私たちに語りかけてくださる。犬飼美智子さんの書かれた人間の大地っていうですね、本がございます。犬飼美智子さんが7万人ものですね、この難民が収容されているキャンプを訪ねた時の出来事を書いているんですが、そこに一人の子供がいたそうです。一人ぼっち。親は死んだのか、殺されたのか、はぐれたのか、兄弟姉妹がいたのか、死んだのか、一言も口にしないで、空を見つめたまんまの子供だったそうです。衰弱しきった体は、 熱帯性の疫病の菌には絶好の獲物で、もうその子供には病気がいくつもですね、ついていたのです。国際赤十字の医師団は、打てるだけの手を打って、しかしついにサジを投げました。衰弱して死んでいくしか、この子供には残っていない。かわいそうに子供は薬も、流動食も何も受け付けなかったというんです。幼な心に、これ以上生きたって何になるとの絶望の感を深くしていたのでしょうというのです。ところがですね、ピーターと呼ばれるアメリカのボランティアの青年が、その子供のテントの中で働いていました。お医者さんがその子供にですね、もうサジを投げたその時から、ピーターは子供を抱いて、そして座りました。特別の許可を得て、ピーターはその子供を夜も抱き続けたっていうのです。子供のほっぺたを撫でて、接吻をして、耳元で繰り返し繰り返し子守歌を歌い、2日2晩、お手洗いに立つのも惜しみながら、全身蚊に刺されながら、もう身動き一つしないようにして、じっとですね、子供を抱き続けた。励まし続けたっていうんです。そうしましたら3日目に反応が出ました。ピーターの目をじーっと見つめて、その子供がニコッと笑ったっていうんです。自分を愛してくれる人がいる。自分を大事に思ってくれる人がいる。自分は誰にとってもどうでもいい存在ではなかった。この意識が、この認識が、無表情の石のごとくに閉ざされていた子供の顔と、そして心をですね、開いたのです。ピーターは泣きました。喜びと感謝のあまり泣きながら勇気づけられて、食べ物と薬と子供の口に持っていきました。子供は食べたって言うんです。絶望が希望にとって変わって、薬をその子は飲み始めたって言うんです。そしてなんと子供はその時から生き始めたというのです。犬飼さんはこう書きます。私にとって生涯忘れることのできない出来事でした。まさにこのお医者さんがサジを投げたその子供にとって、まさに夜、しかしこのピーターの存在が朝をもたらしたわけです。私たちにとっても、もしかしたら今が夜かもしれません。しかし、そこに神様の本当に驚くべき愛と恵みが注がれていることを覚えて、夕となり、朝となる、この力強い御言葉に、私たちは信頼を置いて、朝の来ない夜はない、主を待ち望みたいと思うのです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。